です。だいぶ久しぶりに収録してます。なんかすごく定期的に、例えば1週間に1回とかね、なんかそういう定期的に続けることができないのかなと。まあでもなんかちょっと自分のこうね、なんか状況とかも落ち着いてきたので、まあ、前まではねちょっと病気の治療とかがあったので、なんかこう予定が立てられなくって、うん、すごい不定期だったんですけど、まあいろいろちょっと定期的に発信とかもしていけたらいいなって、なんか毎回言ってる気がするけれど思います。なんか少なからずあの、ね、聞いてくれてる人がいると思うと、なんかちょっとね面白いコンテンツも話したいなっていう気持ちです。はい。で、なんか今日はちょっと弥彦の方ですね、新潟県の弥彦村というところにアトリエを構えているんですけど、そこで対面のねセッションだとか、あとはちょっと薬草オイルをずっと自分の中でねいろいろ研究をしていて、私自身も自分の体のデトックスだとか、あとは気になる不調だとか、そういったものをできるだけ副作用のないやり方で、なんか自分にも自分の健康管理のためにねやっていきたいし、あとは必要な人ですね、そういう人たちにもあのサービスとして提供できたらいいなっていう気持ちでやっています。で今回すごくあのベースになっているのがアーユルヴェーダですね。でインドの、まあ哲学的医学と言ったらいいんでしょうか、アーユルヴェーダの勉強を、ちょっとして資格も取ったんですけど、なんでアーユルヴェーダかっていうと、ちょっと自分がやってきたこと、植物に関することだとか、スパイスとかもそうなんですけど、なんかそういったことをしていくうちに、あ、これってアーユルヴェーダじゃないかっていうふうになったんですね。なんか腑に落ちたというか、やっていたことや自分がこう突き詰めていった先にアーユルヴェーダっていう、大体医療と呼ばれるものがあったので、それをもうちょっとこうなんていうんですかね、落とし込んでいきたかったっていう感じですかね。ちょっとそんな感じでアーユルヴェーダの、哲学も取り入れながら、例えばすごく病院に行くまでもない不調だとか、なんか私自身そうなんですけど、息子がいてまだ小学生なんですけど、よくやっぱり頭痛、頭が痛いとかって言ってくるんですね。で、頭が痛い時にやっぱりこう小児科から出る薬っていうのがカロナール、鎮痛剤ですよね。でカロナールを飲み続けるっていうことってすごくやっぱり体にいいことではないですよね、なのでどうにかちょっと、結局鎮痛剤というのは痛みを感じなくさせるための薬であって、治す根本的な原因を治すものではないんですよね。風邪薬とかもそうだと思うんですけど、体のしんどさというものを、薬で感じなくさせて、それで私たちがその間に稼働できるようにしているだけの薬なので、治すっていうわけではない。だけど不調を改善していくっていうことが、そういった、植物の力でできることがあるっていうのがすごく 副作用もねすごくなくってできることがあるっていうのが魅力的だなと思って始めたんですけど、だいぶ例えば本当生理痛だとか、まあ、そういった子どもの風邪とかあとは頭痛だとかそういうちょっとした痛みだとかなんかそういったものもそういった、スパイスのレメディとかあとはハーブを使って、かゆみ止めとかなんかそういったことが、できたりするので、そういったものをちょっとシェアしていきたいなと思ってやっています。で結局私が今までやってきたことっていうのがいわゆるちょっと先進的なことっていうことが多かったんですよね、魂のこととかスピリチュアルのことって結局精神的なことなんですけど、だけど私たちのその魂の器が体って言われてるんですけど、体が健康でないと何もできないんですよね。これは病気になって、改めてすごく痛感したことなんですけど、健康じゃなければ自分のやりたいこともできないし、誰かを幸せにすることもできないし、例えば美容っていうものに興味があったとして美しくなることだってできないんですよね、健康じゃないと、だから本当に一番こう自分を、愛するっていうこともそうだし、自分をより良くしていきたいと思った時に一番初めにすることってものすごく単純に健康なんですよね。今まで問題なく体が動いていてくれて健康であることが当然だって思ってきたんですけど、それそうじゃないっていうこと、なんかそれが分かった時にじゃあ私って一体どんな不調を抱えやすいのかとかどういうことが弱いのかな、ウィークポイントなのかなとか、精神的なものに対してもなんかこういうことで心が弱りやすいなとか、弱った時にどういったケアをすることが私には適切なのかだとか、なんかそういう風に本当に自分のね今までは精神的なこと精神性のことは磨いてきたけれど自分の体のことについて何一つ知らなかったなっていうことに気づいたんですね。だからちょっと体心魂っていう3つの車輪がバランスよく動いている回っている時に私たちは私たちらしい人生を全うできていて幸せって言える人生を送ることができるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、なので私も魂のことだけとか心のことだけじゃなくって体も含めた体心魂ですよねことをホリスティックに総合的に突き詰めていきたいし、そこで得た知識だとか情報っていうものをね皆さんとシェアしていけたらいいなっていうふうに感じています。今回すごくね重要なのがやっぱり自分自身の体のこと心のこと魂のことを知る必要があるっていうことなんですね。なぜこうなのかっていうなぜの部分ですね、根本的な原因を知らないのにただ目の前に出てきた不調病気なんかそういったものだけに焦点を当てていたら結局同じことが繰り返されるっていうことなんですよね。これは本当にそうで、対処療法だけでは根本的な解決にはならないっていうことです。それ それが体のことであっても、たとえ対人関係の問題であっても、全てやっぱり自分の内側で起こしているという責任を持って、そしてその責任に取り組むっていうのかな、なんか責任っていうとすごく重いですけど、でも皆さんが例えば車の運転をしてて、車 の、 あの定期検診に行くみたいに体の定期検診もするじゃないですか。でも心の定期検診ってないですよね、全てを統括して体のこと、心のこと、魂のことっていう風に全てを理解しようとしてあげて、総合的に見てあげることができるのはやっぱり私たち自身しかいないんですよね、そう考えたら自分に対して目を向けることって当然のことだなっていう風に思います、だからその責務っていうとすごいなんか重たいけど、でもそれを楽しく全うする方法を、自分に合った方法を探す、自分に合った方法を探す、そして探す前に何々のためにはどんな方法がいいのかっていう、その結局理由ですよね、動機づけっていうものが何事においても一番大切だなというふうに思います。私の体はこういう性質、こういう体質で、心はこういう、感じかなとか、そうなった時に、例えば私にとってはアーユルヴェーダっていう一つのね医学が、すごいしっくりきそうだなとか、なんかそういう風に自分にぴったりの方法を、動機づけをしたからこそ引きつけることができると思うんです、なので自分を知るっていうことですね、自分を知るっていうことで、私は一つのツールとしてアーユルヴェーダの動作チェック、体質チェックというものをベースに、クライアントさんのね体と心の性質、魂の、エネルギー状態みたいなものを、今までのね、そういったスピリチュアルな能力も使いつつ、そしてアーユルヴェーダの、知識もね、プラスして、行っていけたらいいなと思います、なので新潟にねお住まいの方がいらっしゃったら、ヤヒコっていうちょっと限定された場所ではあるんですけど、来ていただいて、それで一緒にあれやこれやと体質チェックをしたりとか、そしてその体質が分かると、今不調を抱えてらっしゃるのであれば、どういったねアクセスの仕方が適切なのかっていうこともアドバイスしたり、あとはそれに応じた薬草の調合というものをできるのでね、ぜひ、そういったお話もしながら、お茶を飲みながら、そういった一つの自分を知るっていうきっかけにしていただけたらいいなというふうに思います。そしてですね、基本的な、アーユルヴェーダの、トリドーシャと言われる、体質チェックがあるんですけど、基本的には、バータ、ピッタ、カッパーという3つの、3種類にね大きく分けるんですけど、バータ体質 ていう、まあ、バータ体質、ピッタ体質、カパ体質っていう一つの体質だけを持ってる方って実はそんなにいらっしゃらないんですね。まあ、バータとピッタが混ざっていたりだとか、バータとピッタが混ざっていたとしてもバータが多めとかピッタが多めだよとか、なんかそういう人によって本当にバランスって様々なんですよね。なので大体の方がまあ、バータピッタだとかカパバータだよとか、なんかそういう風に個々にね変わってくるんですよね。まあ、そういったその自分の持ち合わせている同社のまあ多さ少なさだとかバランスっていうものを理解していただいて、それに適した不調の改善方法っていう、まあ、アクセスの仕方がまず体質が違えば違ってくるんですね。バータの人にとってすごく素晴らしいハーブであってもピッタの人にとってみたらあまり合わないだとか、なんかそういったものも出てくるので、まずは自分の基本的な体質性質を知っていただいてから、じゃあその今感じている不調というものがどういう動作から派生して出てきているのかっていうことを知ることができるんですね。まあ、体質を知るっていうことはまあ、この動作がすごく優勢になりやすいよ、増えすぎるよとか増えやすいよ、最初からその例えばバータっていう動作をたくさん持っているからこういった不調が現れるよとか、なんかそういったことまでわかるんですね。で、性格的にも例えばバータっていう性質が多い方はなんか一つの場所にとどまることが苦手だったりするんですよね。まあ、バータの性質が風と空っていう風に性質、二つの性質をね持ってるので、どこかにこうとどまるだとか同じことをずっとするだとか、まあ、そういうことが苦手だったりする方々なんですね。でも自分がもともとそういう性質を持っているのにもかかわらず我慢してどこかにこう継続していようとするとか変わらないことを選んでいたりするとやっぱりそのせっかく持ってる性質が乱れてくるんですよね。なんかそれってだから例えばバータの人たちが、あちこち出かけていくことが本当は好きなのに一つのことをずっと続けなくちゃいけないとか同じ場所に居続けなくちゃいけないっていうことってもちろんストレスになってきますよね。それが、例えばね世間的なものの見方からしたら同じことをずっと続けてることが偉いよっていうふうに、解釈、そういう観念というものって私たちってあると思うんですよ。それは間違いではないんですけどバータの人たちにとっては間違いなんですよ。だから自分の例えばですよいろんなところにこう行っていつも変化を楽しむことができる人たちにとってはそれはすごく苦痛だっていうことですよね。そうなってくると続けられないことっていうので自分を責める必要がなくなりますよね。もともとそういう性質なんだから、それがいいとか悪いとかではなくって自分がそういう性質なんだっていうことで理解をすることができるんですね。そういうふうに自分がもともと持っている特質性質というものがその人らしさっていうことになるので、それを誰かと比べて自分はできないだとか、ここが劣ってるっていう風に考える必要がないっていうことをまず理解することができますよね。そうすることで自分自身のね基本的ななぜこういう不調が起こるのか、なぜこんなことがストレスに感じるのか、なぜこういうことをすると体も心も疲れてしまうのかっていうそのなぜの部分を一緒に紐解いていくことができますね。その上でですね、その上で、今のね不調を一緒に改善していきましょうというのが、植物療法を使った薬草オイルのプロジェクトになっていきます。 薬草オイルっていうのが例えばじゃあ塗ればいいのかっていうこともまた違うんですけど、うん、インドではアビアンガという、オイルをね、その薬草オイルを使って体に、塗布していくことで、まあ、約5分ですね、5分くらいで骨髄や神経、リンパ節、まあ、骨、はい、そういったあのところにすぐ浸透していくんですね、うん、薬草類というものがキュアリングという方法を使ってまあ、オイルをね、キャリアオイルを温めることによって粒子を細かくしてあげるんですね。粒子を細かくするということは非常に皮膚に浸透しやすくするっていうことでもあるんですけど、まあ、そういった方法で、薬草オイルを体に、体中ですね、体中に塗布して、その後ある一定の温度、温かい温度でさらに、吸収させていく必要があるんですね。なので、私はなんですけど、ずっと病気になってからマコモムシをしてるんですね。まあ、マコモムシというか、まあ、マコモをベースに、まあ、ハーブを調合しながら、ハーブ蒸しをしてきたんですけど、まあ、このハーブ蒸しっていうのがケープみたいな、なんかなんていうんですかね、まあ、マントみたいなのを着て蒸気が逃げないようにするんですけど、それを、まあ、下からグツグツとお鍋の中にハーブを入れて、まあ、蒸していく、体を蒸していくっていう方法なんですけど、まあ、その前に、薬草オイルを全身に塗って、そして、ハーブ蒸しをすることで蒸気でオイルをさらに深くまで浸透させていくっていう、まあ、すごく理にかなった方法ですね。それをちょっとやっています。はい、まあ、インドではね、ハーブ蒸しとかではないんですけど、インドはなんかちょっと蒸気サウナみたいな箱があるんですよ。なのでアビアンガで全身マッサージをした後に、そういった体を温めて蒸気などで温度を上げてあげて、はい、そしてオイルを浸透させて、毒素の排出を促す、うん、まあ、毒素っていうのがアーユルヴェダではアーマと言って、で毒素という意味ではなくて未消化物っていう風に呼んでいるんですね。つまり、まあ、毒素というのは私たちの体が消化できなかった、未消化物だったり、感情的には消化できない感情、未消化の感情というものが溜まったものがアーマ、まあ、未消化物、まあ、分かりやすく言えば毒素として、体中に溜まっていってしまう。でこれを部分的な排出ではなくって体全体にオイルを塗るっていうことがすごくキーになってくるんですよね。体全体にデトックスを起こさせる、循環を起こさせる、そして、溜まってしまった未消化物を消化できる状態に、薬草オイルがね持っていってくれる、動かしてくれる、そしてそれが消化器官や汗や、まあ涙や鼻水や、うん、そういった排せつしてくれるものに変換してくれるっていうことなんですね、うん、なのでこの、まあ、痛くない手術、本当に心地よいという手術で、うん、そういった健康を導くという、方法を使っているんですよね、うん、まあ、ですのでこう私はなんですけど、こう温泉に入る前にとかサウナに行く前にちょっとオイルをねバーって塗ってから入って浸透させて、そして流して出てくるみたいな、うん、なんかそういうやり方もあるし、お家でね例えばそのマコモムシの道具がないよっていう方は、なんかたまに温泉に行くときにオイルをちょっと携帯していくとそういったこともできるかなというふうに思います。で薬草オイルの方は、その人の体質に合ったオイルっていうものがまた 種類が違うので、例えばバータの人はバータにぴったりのオイルだとか、ピッタの人はこのオイルだとか、そういう風に種類がね決まっているので、ご自身の体質に合ったオイルをベースに、そこから、基本的にはマコモとマコの根というものを、ベースにハーブとして使っています。非常にデトックスの高いハーブ、はい、なのでマコモは絶対入れるようにしているんですけど、その後の、不調ですね、感じられている不調によって入れるハーブなどは一緒に検討していったりだとか、うん、そういったことをしています。あとはまあ精油を使って、精油でね、さらに不調の改善に適した香り、まあ、体質に適した香りを一緒に選んでいくというようなものですね。はい、一度ねその薬草オイルの作り方を覚えてしまうとお家でもできるので、うん、私はお得かなっていうふうに思います。うん、自分でね、まあ私みたいにもう本当にたくさんハーブを買い込んでねやるって結構大変だとは思うんですけど、もう例えばヨモギっていうねハーブだけをご自身で購入されて、でご自身に合ったオイルを購入されてお家でまた作っていくっていうのはすごく簡単にできるので、ぜひ続けるっていうことをね目的としているのであれば、私は一回もうワークショップの講習を受けて一緒に作って、で自分に合ったハーブっていうものを理解した上でねご自身で作られるっていうのが一番、コストもかからないし楽しいし、やりやすいかなっていうふうに思っています。はい、そんな感じでまた薬草のこととか、スパイスのこととか、まあ普段、お家でできるお薬レメディの話や、またねスピリチュアルな、そういったね発信も続けていけたらいいなというふうに思っています。はいですね、はい、では、ちょっと急ぎ足で話しましたが、またはい次回の、収録、はい、でお会いしましょう。はい、フォアでした。